キラリンクラブ。皆さんおはようございます。パーソナリティの松村まなみです。はい、今日はですね、素敵なゲスト様をまたまたお迎えしているんですが、1年ぶりに来ていただいた素敵なゲスト様です。はい、株式会社イノテックの伊藤健二社長です。伊藤社長おはようございます。
おはようございます。
はい、
素敵なゲストの伊藤健二です。
はい、
よろしくお願いします。
いやー、どうですか、1年ぶりのこの新しくなったスタジオなんですけど。
そうですね、広くなってすごく良かったですね。
はい、
1年前はカチカチになって聞いて
そう、この番組が
今日は楽しく、もっと楽しく話せればいいなと思ってます。
はい、分かりました。私も第1回目の、ね、ゲストで社長をもうお呼びしてですね、本当の1回目の放送だったんですよね。
そうですね
2人とも原稿こねてないんです
か、カミカミ
ということでね、はい、いやまさかこういうふうにね、歓談してまた社長とお話できるなんて思ってなくてですね、非常に嬉しく思っております。
今日はもう楽しみにしてますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお届けします。
キラキラキラパティヤ
キラリンクラブ。
はい、ということでですね、番組が始まりました。はい、1年前に、ね、ここに白い紙が2枚あって、こう2人で、ね、原稿を見て、
そうですね、かなり打ち合わせした
かなり、そうなんですよね。もうでも今全然違うと思いません？
そうですね、素敵です。
何ですか、その入りはまさかここで素敵ですが出ると思わなかったんですけれども。ということでね、前回は会社でのそのご活躍の話をお聞きしたんですけれども、はい、今日はね、伊藤社長喋り足りないと思うんで、
はい、
はい、その社長のこの魅力的な人間性に迫った番組をね、作りたいと思います。
暴露されるんですね。
そうなんですよ。ハケーとかいう感じで。ということでですね、はい、洗いざらいですね、
はい、
ちょっとこの場でお話しさせて、私は話すんじゃないですよ、社長が
ギリギリなところまでお話ししてい
きます。はい、ギリなところですね。そこからのね、こうお話は私のテクということで。大変だな、いや楽しい番組ができそうですということでですね、
はい、
はい、社長、この前、ね、一緒にお話しさせていただいたんですけれども、お生まれがなんか九州のなんと大分の水の美味しい日田、
はい、そうですね、
はあ、ね、なんか日田でこう美味しいものをこう食べて育った感じがすごくします。
そうですか。広島県のイメージでいくと三好みたいなところです。盆地があって、はい、川があって、
はい、
鵜飼があって、旅館があってみたいな。お祭りも琴なので、琴というか、山笠があったりとか花火大会があったりとか、本当に三好のイメージな感じですかね。は
い、すごい風流な、
そうですね、
そうですね、こう田舎をいい感じのこうひなびた具合っていうか、こう、うん、田舎具合をね感じるところなんですけれども、あ、ごめんなさい、ルーツが大分でしたっけ。
親が、両親が日田生まれですね、
はい、
で私は広島で生まれたんですけど、小さい時はよく両親連れて行かれてました。
そうなんですね、はい、いや伸び伸びと育ったと思うんですけれども。伸び伸びと
伸び横に今伸びて
あ、もう立って止まっちゃった感じですか。そうなんですね。そうですか、いやでもまだね、こう広島からまた、あ、ごめんなさい、九州から その広島にね、はい、来られた。そして広島でずっとね今お仕事をされてるんですけれども、これまた何なんかこ う, う、ね、あるんですか。
結構うちの親が情熱的な親で、広島に来た理由は駆け落ちして出てきたんです。
そうなんですか、はい、それまたフラメンコチックな。
そうですね。うちの親父は日田で下駄屋さんだったんですけど、
はい、
母親は洋裁をしてて、で母親の姉がその下駄屋さんで今でいうパートさんで絵付けをしてたんですけど、
はい、
いい人がいるからって言って親父に会わせたらしいんですけど、はい、それで付き合ってて、
はい、
母親の方のお父さんに大反対されて、
あ
でそのまま駆け落ちをして、
は
でお父さんはもう怒り狂ってハサミを持って北の町を、 うちの娘はどこだって、髪の毛切ったらもう町から出れんからって言って大騒ぎで探して、
はい、
でその時はもう汽車に乗って別府から船に乗って、友達がいる呉にアパートに、用意してたアパートに、
もう用意してたんですか、
駆け落ちする計画だけしてたみたい
ですね。計画すごいですね。段取りがなんかいい駆け落ちですね。
でその日その千田千正夫が持ってたの川の鞄って分かります？はい、
ん
昔千正夫が歌で歌ってた、
はい、
川の鞄みたいなのが1個だけを、まあ、持って、
あ、はい、
それをテーブルにして、
はい、
その日茶碗とお箸かな、
はい
を買ってその皮のバッグの上で食べたんだっていう話を聞いたのなんか思い出しましたけど、ね、昔。
そうですか、う
ん、それで呉の造船所で半年ぐらい働いたけど、
はい、
食べれないっていうことで広島市内に出てきて、
はい、
で母親はまあ洋裁ができたんで洋裁のお店を探して、
はい、
雇ってもらって、
はい、
親父はギターが弾けたので流れ川で流しを始めたんです、
はい、すごいです。流れ川で流し始めたんですか。そのままじゃないですか。
駆け落ちして流しをして、
はあ、ギターを弾いてね、はい、
結構僕の中学2年生ぐらいまで流ししてたので、はい、広島でも最後の2人か3人ぐらいまで残って流しをやってた、
はい、広島のクラプトンとか、
うん、ね、だから今で言うスタンドとかに行って、カラオケがない時代なんで、3曲1000円で、その言われるものをギターでこうカラオケ的に弾いて、その人が歌うのを演奏してたみたいです。
そうなんですね、うん、全然関係ないんですけど、のど自慢とかでアコーディオンを弾く人いるじゃないですか、
ああいう意味です。あれをギターでやるって。
そうですか。いやでもこの曲ギターで弾いてっていうと、もうギターでジャララランって。
そうなんですよ。
すごい、
こんなちっちゃい名刺サイズの紙に全部コードと歌詞を書いて、
はい、
でそれを押しピンでギターのネックピッと刺してそうかって弾いてました、ね。
はい、すごいかっちょいいですね。
はい、親父っていうか自分の家お父さんは夕方からギターを、
はい、
逆さにこう担いで、
はい、
出ていくのが、親はそうやって働くもんだってちっちゃい時思ってて、母親はサラリーマンにすごく憧れてましたね。あなたはサラリーマンになりなさい。
そうか、こうね、隣の芝生赤く見えるじゃないですか。青くか、青く赤く、芝生は赤くないですね、青く見える。そうですか。いやでもある意味なかなかこう経験のできないご家庭で育ったっていうことですよね。
すごい面白い家族でしたよ。だから
本当ですよね。でもお母さん堅実ですよね。要塞されて、実益を兼ねてって感じですよね。
そうですね、
はあ、やっぱり厳しいお母様だったんですか。
あ、厳しかったですよ。だから物差し、長い物差しがあるんですけど、はい、それでバシーって勉強せんと遊びに出たらいかんみたいな感じでした、ね。
そうなんですか。物差し、その物差しなんかこう隠したこととかないんですか。
いや隠したもっとひどい目に遭うと思いますけ
ど。そうですか。いやまあそのお父様とお母様だからやっぱここバランスの取れてるね感じが、
こんないい子ができたんだと思うんですよね。
さすがやっぱりね、こう特許を取るようなねこう技術をたくさん開発するお子様がですね、
親はなんか必死だったと思います。駆け落ちしてたから実家に戻ってとか、
はい、
まあ、許してもらえるまでは結構やっぱり大変だったんじゃないですかね。援助ももらえないですし。
なるほど。 もうすごいですよね、もう家計支えて、お母様とお父様もギター弾いて、そかそか。でも中学2年の時にもうギター弾きが流れ川に3年しかいなくなっちゃって、
そうですね、カラオケが出始めてからもそういうのがやっぱり必要なくなってきて、
はい、
で親父は今度タクシー会社に就職して、
あ、はい、
で76ぐらいまで勤めてましたね。
すごいですね、76で運転をずっとお仕事としてされてるっていうことですよね、はい、そうですか。でまたこう流れ川を流してたんですか、タクシー。
あ、そうそうですね、そう、
そう、流れる人生ですね。そうですか、なるほど。
一番、まあ、もう親父が3年前亡くなったんですけど、一番、はい、そういう意味では、残念だなと思うのは、一緒に飲みに出たことないんですよ、流れ川に。そんなあれだった、
そうですか。ちょっとね寂しいですよね、お父様も寂しかったかもしれません ね、
そうですね。一回でも飲みにどっか行けばよかったなと思いますけど、
いやこんな楽しいですね。お子様とすごい楽しくなると思いますけれどもね、そうでしたか。なんかこうお父様と の、 そのエピソードっていうのは何かあるんですか。
そうですね、いつもなんか笑ってる人だったので、怒られたり殴られたとかそういうのはないですね。まあ、お正月面白かったのは、みんなでいつもカラオケ大会を家の中でやって、
はい、
お金を優勝した子がお金をもらえるという
、
親父がエレキギター弾いて、
あ、
それでみんなで歌ってました。
そうですか、いやすごいサザン明るい正月でもすごいですね、正月からギターが出てきて演奏する家なんてなかなかないですよね。いやまたこれ面白いですね。そうです、
あとはなんだろうな、母親、やっぱり親父は流れ川で流しだったので、母親、あ、奥さんとしてすごい気が置けないわけですよ、
なるほど、
綺麗なお姉さんたちが夜徘徊してるわけだから、
はい、
そういうことで大喧嘩したことあるみたいですよ。あ、女がいるでしょうじゃないですけど、
あらま、そうですか、ね、え、まあ、でも心配はされますよね、見えないですからね。
今でも言います、あの時はおったはずだとか。
そうなんですね、だからなんかお母様結構面白いお母様ですね。
一個すごいのがあったです。
だから
親父が亡くなった時に手紙がタンスから出てきたんですよ、
はい、手紙が、
はい、でそれは、駆け落ちする前に、
はい、
うちの母親に送ったラブレターが出てきて、
はい、
で、あの、今日は満月だ、
はい、
家から見えるのは満月だけど、そのお前この満月を見て、一緒の満月を見てるだろうかって言って、明日すぐに会いたいみたいな感じを書いて、あの人こんなこと書いてる。
すごいですね。でもなんかすごくわかる気がします。音楽をされる方ってなんか書けそうな気がしますね。そうでしたか、なるほど。でもすごくあのバランスが取れていて、あの、まあ、なんだかんだ言ってもね、あの仲がいい、ご両親だったんじゃないかな、ね、と思うんですけれども、ま、あのお話聞いててすごくこう人と人とのつながりを、ね、大事にされるその伊藤社長のですね、あのその背景っていうのがちょっと分かったような、ちょっと気がしてきましたね。
はい、まあ、そうですね、昔はそんなに裕福じゃなかったにしても、そういう家の中は楽しかったですからね。
なるほどね、明るい家庭というところで、そこで育てられて今のこう温和な感じの、
はい、そうですね、
この素晴らしい人間性のお持ちの社長なんですけれども、まあ、おそらくまあそういうところと、あとやっぱりこう精神誠意、真心を込めて人とこういつもこう本気で接するっていうところ、そういうところがね、あの前の放送の時に社長に急に抜擢されたっていうところにつながると思うんですけれども、
それはですね、やっぱり日々よく人は表と裏っていう、まあ、使い分けて過ごしなさいか人生しなさいっていうけれども、自分自身は、
はい、
あの裏と表が基本的にないので、
はい、
だから楽というか、その表だけで、
はい、
仕事もしてますし、
はい、
日々の生活をしているので、
はい、
だから、まあ、そこを好いてくれれば、まあ 裏がないので楽ですよね。
ああ、なるほどなるほど、うん、どこ見ても表なんですね、こう 球みたいな。
なんか影に回っていつもそこではニコニコしてるけど、その人を、まあ、別のところでは避難してるとかそういうのはないですかね。
はい、いやすごく、でもそういうの分かってると安心しますよね、接してる方も。影でこの人影でこういうこと言ってるから自分のこともきっと影でこう言ってるとか、そういうのがないっていうのはすごく安心感があるんじゃないかなと。
自分自身はだからその素のままで行ってそれを好いてくれる人と付き合えればいいかなと思ってますけど。
はい、素晴らしいですね、さすがです。あのなんかそういうところがね、こう人からこう慕われる要因というか、人と人とのつながりをね大切にされてるっていうところなのかなと思うんですけれども、はい、その人と接するときに社長が一番大事にしているところっていうのはどんなところですか？
あ、そうですね、仕事で言うと、頼まれたっていうかお願いされたことは一生懸命 100% やってみて、
はい、
伊藤に頼んでよかったとかお宅に頼んでよかったっていうふうに言われるように一生懸命やるっていうことですかね。
はい、
よくあの紹介でお仕事をもらうことが多いんですけれども、
はい、
伊藤に頼んでよかったよって言われるように頼んでもらった方に、やっぱり、はい、せっかく頼んでもらったんだから伊藤に頼んでよかったっていうふうに言ってもらえるようにやっぱり頑張りますね。
はい、なるほど。
それをやることでお客さんも喜んでもらえるので、あとは人間関係でいくと、なんだろう、過剰な親切はしないですけれども、
はい、
かといって、あの人とこの人の分け隔ててなんかするしないとかそういうのはないですかね。
はい、平等というか。
あ、そうですね、
そういうことですよね。なるほど、すごく参考になります。
そうです、
師匠。でもそんな伊藤社長にもね、ちょっとあの過去お辛い経験があったということ で、
そうです、ね、
ちょっと後半戦で聞いてみたいと思います。
はい
はい、トークライブレディオ夢の種。
ということでですね、今すごくねこういい話とかでもなんか、あ、なんかいいな、しみじみってこう感じで聞いてたんですけれども、その社長にもね過去あのなんか自殺したくなることがあった。
そうです、ね、
2回死にたくなったことがあるなんてこの前おっしゃってたんでね、すっごく気になったんですよ。
やっぱり、それはまあ仕事上のことなんですけど、
はい、
30の後半ぐらいにやっぱお客さんとのいろいろなことの人間関係とか、
はい、
お客さんとの仕事の関係上で、僕は信じてたというか信じてたけれども、
はい、
戻ってきた答えがお前に頼む、それこそお前に頼んで間違ってたみたいな感じで、結構まあ、詐欺師じゃないですけど、騙してたんじゃないかぐらいな感じで言われて、
はい、
まあ、こちらはそういうことはない、誠心誠意でやってたつもりなんですけど、
はい、
思い通りにならないというか、それがすごく若かったから今考えると、そんなことで死ななくちゃいけないのっていう感じではあるんですけど、
はい、
やっぱりその時って目いっぱいいっぱいなんですよね。
そうですよね。
ホテルで首を吊ろうかなっていうふうに考えて、
はい、
で部屋の中入ってた時に家族と子供がまだ生まれて 1,2 歳ぐらいだったから、
はい、
このまままだいかんと思って思いとどまったっていう感じです、ね。
はい、
それが1回目で、
はい、
40の厄年の時かな、
はい、
やっぱり会社の中でごたごたがあって、まあ、社長としての資格がないみたいな感じでやっぱりあって、社員同士、社員と僕との中で揉めたりとかっていうことがあって、
はい、
このまま会社をやることを何のためにやってるのかなっていう感じになって、はい、一回どうしようっていうのはありましたけどね。
そうなんですね。
そういういろいろな経験があったんで今は ああいう時のことを考えれば今はとてもハッピーみたいな感じです、
ね、はい、はい、そっか、それだけこうドスンとこう落ち込んだ時期が経験されて、でもうその時があるから今があるんだっていう、
そうですね、
はい、もうねお気持ちの切り替えというか、
なるほど、だからそうですね、45を過ぎてか大抵のことに、
はい、
落ち込むっていうことはまずなかったですね、その出来事としてですね。
なるほどなるほど、まあ、そこまでそこを見てしまったというか、
そうですね、50になってもっとひどいことがあったんですけど、
はい、もっとひどいことあった、
あっても、はい、そういうの免疫が
免疫が
ちゃんとそういうものをやり過ごす精神力ができたんじゃないのかなと思いますけどね、
は
い、
なるほど、さすがですね、やっぱりこれはもう経験値ですかね、
はい、そうか、若い時に起きたこと事柄ってちっちゃいことなのにすごく重く感じるんですけど、
はい、
年がいってからの出来事の多分30じゃもう耐えられないぐらいのこととか起きてるんですけど、はい、やっぱり世間慣れじゃないですけど、いろいろなことを経験積んだから、
はい、
それを解決する方法が分かってるんで、
そうかそうか、そういうことなんですね、うん、いや私もですね、もうさっきもやってきたんですけれども、折れない心のトレーニング、はいはい、鍛え方っていうのをちょっとね、私も講座でやってるんですけれどもやっぱりこう対処する力っていうのは人によってこう身につけ方っていうのが違うんですけれども、はい、それが分からない方にこう教えてるんですけれどもね、はい、社長は社長流その鍛え方というか逆境力の身につけ方っていうのを、はい、ご経験値からちょっとお話ししてほしいんですけど、いかがですか。
ものすごくはっきりしてて明快で、
はい、
その悪いことが起きた時は逃げず受け入れるんです。何が起きてる、例えば、
はい、
人が喧嘩って会社を例えば訴えてるとか、それが怖いからそれから逃げようとして誰かにあれで頼むよっていうことじゃなくて、
はい、
訴えられてることを受け入れる。それは自分はどうする、今からはこういう窮地になってることが現実だから何をしていけばそれが一つずつ片付くかっていうことを考えれば、
はい
はい、まあ、あんまり怖くないです。もうなっていることをまあ、しょうがないというか、それからどうするかだけを考えれば、よくなってしまって、なんでこんなことになって、なんで俺がこうならなくちゃいけないとか、あいつのせいでこうなったっていうの、起きたことに対して、
はい、
後ろ向きな意見しか言ってないんですけど、
はい、
起きてるからこそどうするかっていうのを考えたら、
はい、
まあ、何もその落ち込んでる暇がないというか、
なるほど、事実を正しくまず受け止めて、
そうですね、
逃げずに直視すると、
はい、
きちっと見つめると、でそこに対して冷静に、感情を何かをこう感情にこう囚われないで冷静にその物事を見て解決方法を模索していくということですね。
人のせいにしている時間はないので、
はい、
起きたことを自分としてどうするかだけを考えた方が、
はい、
まあ、考えれば、
ええ、
落ち込んでる時間もないし、
そうですね、はい、物事に集中できますよね、解決するっていうところにね。なるほど、さすが社長の言葉はですね、
さすがでしょう、
さすがです、重みが違います、ズーンって感じです
よく言ってるんですよ、うちの子供もちっちゃいというか、とにかく口答えっていうか、なデレデレが食いしたからとかで人のせいにするなっていうのは昔から言ってて、
はい、
そういう意味では今大人になっても子供は人のせいにしないんですね。
なるほどなるほど、さすがこうあれですかね、お父様お母様からこう代々受け継がれてきた教育お孫さんもそういう教育をされるかもしれません。
ああ、そうですね、いや、嫌、はい、なんですね、会話の中で誰々が言ったから僕のせいじゃないとか、
はい、
そういうのが、まあ、自分の言葉としてすごくなくて、人生の中、
はい、
そういうの言われるの聞くのも嫌だし、自分が言うのも嫌っていうか、
そうですね、大事なこうアイメッセージを発信するっていうのがあるんですけれどもね、主語は私がっていう主語ってとっても大事みたいですね。誰がその他の人がこうしたじゃなくて、
う
ん、じゃああなたはどうしたいの
っていう、
そうですよね、そこですよね。
そういう人は多いですね、その揉めてる時って、ね、
はい、
どうなんですか、あの人はこう言ってますけどどうなんですか、
うん、
本人の意見があるかっていうと解決策もないし、
はい、
誰かの代弁して自分の気持ちを誰かの代弁として言ってるような、
はい、
こう回りくどくてこっからしてみたらうじうじしてるっていう感じなんですね。
そうですよね、うん、ということでですね、その逆境力とか、あとその心の持ち方っていうところで今お話しいただきましたけれども、エンディングに、これから行くんですけれども、エンディングの時にまた、そういった方こう落ち込んでる方を励ますようなメッセージをいただきたいと思います。
は
い、
分かりました。
よろしくお願いします。
もっとキャッキャーとか言えばよかったですか、ね、
キャッキャーですか
今日もどれ暗いんかなとかよくわかんないんですよ。
そうですね、キュッキューが、ね、
今あの会社の中ではもう、ね、はい、流行りはあの
キュッキューなんか方向性が、話の方向性がなんか不思議な感じになってきましたけど、まあ、とりあえずのエンディングに、
はい、
はい、移ります。ということでですね、なんともね、はい、終わりの時間が
早いです
ね。早いですよね。キュッキューって言いませんでしたね、ちょっと。ね、なんかこうちょっと人間味に迫ったような今日はね、お話をさせていただいたり、そのご経験値からの言葉、いろんなお言葉をいただいたんですけれども、やっぱりね、夢に向かっている方って途中挫折することもあると思うんですよ、はい、でそういう方に社長からエールを送っていただきたいんですが、
はい、頑張っていれば自分一人ではどうにもならないけれども、周りの人が助けてくれることで自分の夢を実現できるっていうふうに思っているので、自分は能力がないからうんぬんじゃなくて、頑張っていればそのない能力は周りの人が助けてくれると思うので、やっぱり初志貫徹じゃないですけど、最初に思ったことを貫いてほしいなっていうふうに思います。
はい、キュッキュッ
うまく言えたな
そうですね、なんかちょっと、ちょっとやり感が
威厳
か初めからキュッキューって言ってればよかったんですけど、
三段活用があるんですよ。キュッキュー、キュロー、キュラーって
何ですかそれ。それと、
また詳しい、
またこれね、まあ、じゃあ次回ね、また出ていただいた時にキュの活用について、有効活用についてお話し
はい、
ということで、はい、でなんか変な終わり方になってしまいましたけれども、
松村さんとっても上手になってるのが、
はい、
すごく僕は今日は発見でした。
あ、キュッキューって感じですねありがとうございます。またね、私自身も成長していきたいと思います。社長のように、
はい、活躍をお祈りしております
私もご活躍はいつもお祈りしております、はい、ということで、本日お迎えいたしましたゲストは株式会社イネイノテック、すみません、株式会社イノテックいけませんね、はい、株式会社イノテック代表取締役の伊藤健二様にお越しいただきました。伊藤社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もキラリンとした一日をお過ごしください。皆様ごきげんよう。さようなら。